説教見えてくる神小宮山剛牧師、
本日ただいま読んでいただいた聖書も最後の晩餐の席での出来事の続きであります。この最後の晩餐の後、イエス様はゲッセマネの園というところに弟子たちと一緒に祈りに行かれます。その満月の夜ですね、そこでイエス様は捕らえられ、そして真夜中の裁判を受け、そして翌朝には十字架につけられ処刑されるという、大変こう緊迫した事態が迫っている、そういう時のことであります。しかし弟子たちはそういうイエス様が明日十字架にかけられるなどということは誰も知りませんでした。しかしイエス様はご存知であったわけですね。ですからそのイエス様の最後の弟子たちへの教えとなるようなことであります。で、今日先ほど読んでいただいたルカによる福音書22章24節ですね、また使徒たちの間に自分たちのうちで誰が一番偉いだろうかという議論も起こったというふうにこう書かれています。誰が一番偉いか、どうしてこういう議論になったのかということですね。これはその前のところから続いているわけです。最後の晩餐の後ですね、このイエス時にイエス様がこの21節ですが、弟子たちの中に、この最後の晩餐を共にしている弟子たちの中にイエス様を裏切ろうとしている者がいると、こういうふうにこう予告なさったわけですね。それで23節を見ると、そこで人たちは自分たちのうち一体誰がそんなことをしようとしているのかと互いに議論をし始めたと、こういうふうにこの書かれています。つまり誰がイエス様を裏切るのかという話から、今日のところでは誰が一番偉いだろうかという議論も起こったというふうにこう変わっていくわけですね。でもこれは考えてみると分かりやすいことじゃないでしょうか。誰がイエス様を裏切るか、いや俺じゃないと、いや俺でも俺はずっとこのイエス様についてきたんだと、俺じゃないお前じゃないかとかですね、そういうことから始まったわけですね。いや俺じゃないよと、俺はイエス様を裏切らない、俺は一番最初からイエス様に漁師であることも捨ててイエス様に従ってきたんだ、いや俺はずっと忠実に歩んできたと、いや俺がこのイエス様のために一番尽くしてきたとかですね、だんだん誰が裏切るかという話から、誰が一番イエス様のために一生懸命だったかとかですね、誰が有能であるとか、誰が話がうまいとか、そういう話になっていったっていうのは、自然な流れといえば自然な流れであります。というのはこの誰が一番偉いだろうかと、この偉いという言葉でありますが、これはギリシャ語では大きいという言葉が使われているんですね。偉いと日本語に訳してしまいますと、なんかちょっと子供じみているわけですが、大きい、つまり誰が役に立つってことも大きいわけですね。有能であるとか、あるいは話が上手だとか、人より上だと、これはみんなこう大きいということにつながるわけであります。ですから、誰が一番この役に立つかっていうですね、あるいは誰が一番イエス様に尽くしてきたかとかですね、そういう話になっていた。つまり誰が一番大きいか、役に立つか、有能か、あるいはこの称賛されるべきか、こういう話になったと、そういう議論が起こったということであります。考えてみますと、これはつまり人の良し悪しを言ってるわけですね。私たちは人の良し悪しを言うことが好きなんじゃないんでしょうか。私もですね、クリスチャンになる前、神様を信じる前、社会人だった頃ですね、同僚あるいは係長なんかにこうお酒を飲みに連れて行かれましてですね、 そしてそこで話されることっていうのは、まあ、上司の悪口とかですね、あるいは同僚をけなしたりですね、そういう人の良し悪しを言うことでありました。人の良し悪しを言う、これはなぜ私たちはこんなに好きなんでしょうか。そういう話をするのがですね、それはですね、やはりこの心のどこかにですね、自分は自分が認められたい、そういう思いがあるからじゃないかと思うんですね。つまり自分がこ の存在価値を見出したい、まあ、あんまりこう偉いなんて大げさなことでなくてもですね、少なくともあいつよりは俺の方がマシだというようなですね、あいつよりは俺が上だとかですね、まあ、あの人にはかなわんけど、これが人の良し悪しの話になるわけですね。あいつよりはマシだっていう、そしてボロクソにこう言うというですね、そういうことが思ってですね、何かこう自分で自分を慰めると言いますか、自分がの存在価値を見出すと言いますか、何かこう認められたいという思いがどっかにあるからじゃないかと思います。だから私たちは人の良し悪しを言うことが好きなんじゃないかというふうにこう思うんですね、本質的に。これ逆にですね、誰からも認められない、あるいは誰からも評価されない、感謝もされないっていうことになりますと、これは人間やってられないという思いになるんじゃないでしょうか。誰からも褒められるわけでもなく、一生懸命やってるのに誰からも認めてもらえないし、感謝もされない、もうやってらんないと、こういう話になるわけですね。ですから人の評価が気になるわけであります。弟子たちが最初は誰が裏切るのかという話をし、次に誰が一番ビッグかという話になっていった、役に立つか有能かという話になっていった、これはそういうことの表れであるかと思います。それに対してイエス様がおっしゃったのはですね、しかしあなた方はそれではいけないということでありました。26節であります。あなた方の中で一番偉い人は一番若い者のようになり、上に立つ人は使える者のようになりなさいと、こういうふうにこうおっしゃったわけなんですね。まあ、誰でもですね、給仕するものよりは給仕されるものになりたいと思うんじゃないんでしょうか。この給仕するものっていうのは召使いです。誰でも召使いになるよりはですね、ご主人様のためにこう給仕をするよりは、ご主人様になってですね、この召使いたちが料理を作ってくれ、そしてこのテーブルに運んでくれ、そして飲み物をグラスに注いでくれる、そういうものになりたいと、こう思うのが普通であるわけですね。しかしイエス様がおっしゃったのは、あなた方の中で一番偉い人は、つまり一番有能だと思っている人は、あるいは一番役に立つ、大きいと思っている人は、一番若い者のようになり、つまり目下の者のようになりということですね。使える者のようになりなさいと、こういうふうにこうおっしゃっているわけであります。25節を見ると、異邦人の間では王が民を支配し、民の上に権力を振るう者が守護者と呼ばれているとおっしゃっています。まあ、この王というもの、あるいはこの当時で言えばローマ皇帝ですね、皇帝や王というものは絶対権力者であります。まあ、独裁者と言ってもいいわけですね。ですから、まあそこまでになりたいとは思わなかったとしてもですね、まあこの王とか権力者っていうのは独裁者ですから、何でも自分の思うようになるわけなんですね。部下に対して、部下が大勢いましてですね、右へ行けと言えば右へ行くし、左に行けと言えば左へ行くしですね、酒持ってこいと言えば酒持ってくるしですね、何せといえばその言うことを聞くわけであります。つまり何でも自分の思いのままになる、それが王であり権力者であります。しかもですね、民の上に権力を振るう者が守護者と呼ばれていると、まあ、守護者、国民の守護者といって称賛されるわけなんですね。まあそういうふうに言わしているのかもしれませんけれども、 この守護者という言葉は同時に新約聖書のギリシャ語では恩人という言葉にも訳されます。ですから国民の守護者、国民の恩人といって拍手喝采を浴び称賛を受ける、そして自分の思うままのことができる、そういうふうなものになりたいと思うかもしれないけど、それではいけないとこうイエス様がおっしゃっているわけであります。まあ、この王や権力者、皇帝まで行かなくても褒められる人になりたい、使えられる人になりたいと、こういうふうにこう思うわけですね。でもイエス様がおっしゃったのは、そういうことであってはあなた方はいけない、こういうわけであります。まず何よりも27節の後半でありますけれども、しかし私はあなた方の中でいわば給仕するものであるとおっしゃっています。まあ、給仕するっていうのは召使いの仕事ですね。ご主人のために食事を出す、料理を作る、お酒を注ぐ、そういう召使いであります。驚くべきことにイエス様はあなた方の中で私は給仕するものであったし今もそうだと、こうおっしゃってるわけなんですね。つまりイエス様は弟子たちがイエス様に奉仕するんじゃなくて、イエス様が弟子たちに仕えてこられた、こういうふうにこうおっしゃっているわけであります。で、最たるものがですね、これからイエス様がおかかりになる十字架であります。十字架、死刑台ですね。つまりその十字架はご自分を犠牲にして、ご自分の命を十字架につけて、ご自分を犠牲にして人々の救いのために使えるという、つまり自分の命を私たちに代わって捨てる、これ以上使えるということはないわけですね。ご自分の命を犠牲にして私たちを救うために十字架にかかられる、まさにイエス様は給仕するもの、その最たるものであります。使えるものであられます。しかも十字架にかかったイエス様はですね、弟子たちからは裏切られ、見捨てられ、人々からも見捨てられ、人々のために、つまり私たちのために命を投げ打ってくださったのにもかかわらず、誰からも感謝もされず、誰からも称賛されず、この時は誰からも評価もされず、それどころか十字架の下の見物人たちから、つまり一般の方々から罵られ、罵倒される、これが十字架であります。つまりイエス様はご自分の命を投げ打って弟子たち、そして私たちに、人々に仕えられたのに、誰からも認められず、誰からも称賛されず、誰からも感謝もされない、するどころか罵られる、こういうことにおなりになるわけですね。そのイエス様を見ようと、そのイエス様を見て歩めと、使えるものになりなさい、給仕するものようであれ。ですからこれはですね、私たちが人に仕えても給仕するものになったのに、一生懸命やったのにですね、誰からも感謝もされず認められないかもしれないんですね。そんなことになったらどうでしょう。誰も耐えられないと思うんですね。一生懸命尽くしたのに、誰からも褒められるわけでも感謝もされないし認められない、それどころか反対に罵られるなんてことになったら、これはもう誰も耐えられないのであります。しかし今日の続きの箇所を読みますとですね、人間からは誰からも認められなくても、ただお一人イエス様は認めてくださると、こういうことなんですね。28節をご覧ください。あなた方は私が主従の試練にあったとき、絶えず私と一緒に踏みとどまってくれたと、こう イエス様は弟子たちに感謝の言葉を述べておられるんです。踏みとどまってくれた。このおっちょこちょいで失敗ばかりしてイエス様の足を引っ張ってばっかりいるように見えるこの弟子たちが、絶えず私が主従の試練にあった時、絶えず私と一緒に踏みとどまってくれたとイエス様はおっしゃっておられるのであります。で、この踏みとどまってくれたっていう言葉なんですが、この言葉はですね、他の日本語に訳しますと、ついてきてくれたとか、一緒にいたという話なんですね。ですから、弟子たちは何かをイエス様に、特別なことをしたわけじゃないんです。ただ一緒にいただけなんです。そのことをイエス様は感謝してるんです。ということですね。これ驚くべきことですね。とにかくこの十二人たちは、とにかくまあ確かにですね、失敗ばかりするような弱い弟子たちでありましたけれども、しかしとにかくこのイエス様と一緒に歩んできたことは間違いないわけですね。イエス様がこの私が主事の試練にあったときとこうおっしゃってます。ちょっとドキッといたしますね。つまりイエス様が試練に遭われた。ああ、イエス様もつらいことが終わりだったんだな、ここまでもと私たちは思うわけです。ああ、そういうことがあったんだなとこう思うわけです。イエス様がつらいとき、試練に遭ったとき、弟子たちは何にもできなかったかもしれないけども、とにもかくにも一緒にいてくれた、一緒に歩んでくれた、このことをイエス様は認めておられるんですね。私が神学を出まして最初に牧師として使わされた教会は石川県能登半島の北の外れの輪島教会という小さな教会であったことは何度もお話をいたしました。私が赴任した頃、我々夫婦を含めて礼拝出席者は平均10名でありました。大変小さな教会であります。で、まあ、そういう教会だったんですけどもです、この、まあ、数年して、少しずつこう人が増えだしたんですね。ところがもう数年経って非常にこの試練が訪れたわけであります。それは教会員同士の中でトラブルが生じ、片方の人は教会へ来なくなってしまったとかですね、あるいは教会員の一人が転職をして礼拝に来れなくなってしまったとかですね、いろんなこの出来事がありまして、教会がまた寂しいことになってしまった時がありました。そういう時、祈祷会はですね、最初は、まあ、祈祷会は水曜日の夜だけだったんですけども、その水曜日の夜の祈祷会、最初は 4,5 人いたんですけども、2人だけになってしまったことがあるんですね。私と、まあ、70歳ほどのご婦人とこの2人だけ、うちの家内は子供が2人ともまだ赤ちゃんであり小さかったもんですから、そうそう夜の祈祷会に出ることができない。それで、そういう危機が訪れまして、祈祷会が、まあ、昼間 の日曜の礼拝もまた少なくなり、水曜日の祈祷会もそのご婦人と2人だけになった。そういうことがありました。で、このご婦人はですね、教会の役員をしておりました。役員会の初期であります。というと何か非常にこの能力のある人だと思われるかもしれませんが、まあ、教会が 7,8 人の中で、役員になってもらう、まあ、みんなで選ばれて役員になったわけですけども、まあ、決して初期向きの人ではなかったんですね。役員会の議事録といっても、まあ、マネして一生懸命老眼鏡をかけて書かれるんですけども、間違いだらけでですね、もう訂正印だらけになってしまうような初記録でありました。それでも一生懸命やってくださる。向いてないけれども、 自分がその任を仰せつかった、それは神様から言われたことだと信じて一生懸命黙々と奉仕をされる。教会学校の教師もですね、私とそのご婦人と私の家内の3人だけでありました。しかし彼女は決して子供に話すのは得意じゃないんですけども、不器用ですけれども一生懸命やっておられました。教会の看板を書くこともその方なさってました。もう一人で何役も、二役三役どころか、もう全てこう奉仕をされる、黙々と奉仕をされる方でありました。で、先ほど言いました教会が一時非常な試練の中で落ち込んだ時に、祈祷会がその方と二人だけになったわけです。私は自分の無力さに打ちのめされですね、非常にこの力を失っていたわけですけれども、このご婦人はですね、何があっても祈祷会と礼拝が来るんですね。ですからこの二人の祈祷会ですが、その方が休まれたのも休みになるわけです。ところが祈祷会休むこともなくですね、黙々とその祈祷会に来られ続け、そしてやがて教会は復活の時を迎えるんですね。私はその時のことを思い出すわけであります。彼女はこのイエス様の弟子たちと一緒で器用なわけでもない、能力があったわけでもありません。ただ黙々とそこに一緒におられたということであります。イエス様は28節で、あなた方は私が種々の試練にあったとき、絶えず私と一緒に踏みとどまってくれたとおっしゃいましたけれども、このことを思い出すのであります。私はその時、一人の存在がこれほど大きいということを思ったことはかつてありませんでした。この弟子たちもですね、頼りにならない弟子たちでしたけども、何かイエス様のために特別なことができたわけでもありませんけれども、イエス様はですね、あなた方は私が種々の試練にあったとき、絶えず私と一緒に踏みとどまってくれたとこう感謝を述べているんですね。とにもかくにも一緒にいてくれたということであります。まあ、そこにこの神様が見えてくるわけなんですね。まあ、しかしイエス様はそうおっしゃいますけれども、このあとイエス様は十字架にかけられるわけです。けれども十字架かけられる前、もうすぐこの来週の箇所でもそうな、シモン・ペトロの裏切りが予告されてますね。弟子たちは見捨てて逃げてしまうんじゃないか、このあと、こういうふうにこう思います。踏みとどまってないじゃないってこう思うわけですね。しかし十字架までで十分だということでもあります。十字架はイエス様だけが行くことのできる場所であります。私たちはそこまでついていくことができない、弟子たちもそこまでついていくことができない。ただ十字架に一人見捨てられてお掛かりになる、そのイエス様を拝み感謝するだけで他はすることができません。誰からも見捨てられ、誰からも評価も称賛もされない十字架に向かわれるイエス様、それはただ私たちをお救いになるためであった。そこに一人行かれる、このイエス様に心から感謝するほかはないのであります。お祈りいたします。父なる神様、誠にこの弟子たちの姿は私たち自身の姿を見ているようで、すぐに人の良し悪しを言い、すぐに人を見下したり、あるいは卑下したりする、そういう愚かで弱いものであることを認めざるを得ません。そういう弟子たち、私たちに向かって、あなた方はそうではあってはならない、だからイエス様ご自身が使えるものであるからだとおっしゃいました。弟子たちがただイエス様と 一緒にいることしかできなかったわけでありますが、それをイエス様は喜んでくださる、感謝いたします。どうか私たちもいつまでも主と共に歩むものであらしてください。どうか皆さんの一週間の歩みをお守りください。またここに病の床等で来ることできない兄弟姉妹たちにも、あなたのお守りが豊かにあるようにと願います。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。